STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。今日も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちに数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分まで心ラウンジにぜひお付き合いください。さて、いつもですとここで心ラウンジのアドバイザー、札幌市西区友メンタルクリニックの古誠洋院長をご紹介しているんですが、今回は都合によりお休みとなります。私一人でお送りします。この番組では5月の1ヶ月間、うつ病などの気分障害をテーマに、先週は気分障害について、そして躁うつ病についてお伝えしました。そしていわゆるこの5月病に関しては、うつ病ではないけれど、こううつ病を風邪とすると、5月病というのはこう熱が出ている状態ですから、こうゆっくり休みましょうねというお話などを古先生に伺いました。そして今週に関しては、私一人ではあるんですが、お子さんのうつ、子どものうつについての情報をお伝えしたいと思っています。連休も明けて明日からまた通常通りの授業に戻るという学校も多いかと思いますけれども、お子さんのうつに関して、実は3月27日の北海道新聞にこのような記事が掲載されていたんですね。見出しは、全国中学生の 35% うつ相談しないという記事だったんですね。要約しますと、東京の国立成育医療研究センターが去年12月に全国の小学5年生から中学3年生を対象に行った調査で、有効回答を得たおよそ2400人のデータを分析したところ、自分がうつ状態になった場合でも誰にも相談しないで自分で様子を見ると答えた児童生徒の割合というのが、小学5年生で 23%、 そして中学1年生で 36% などとなったことが分かったんですよね。またこう、うつの症状がすでにある方もいて、でその症状が重いほど周りに相談しないと答えた割合が高かったというデータがあるんですね。国立成育医療研究センターでは、保護者や学校の生徒など周囲の大人が SOS のサインにいち早く気づいて、子どもの心の問題に対応できる医師らにつなげてほしいと訴えているんです。そして厚生労働省のホームページの中には、子どものメンタルヘルスというページがあるんですね。で、そのページの最初に書いてあるのは、子どもたちの心は成長とともに大きく揺れ動くことがあります。時には気持ちが不安定に見えたり、何を考えているかわからなくなったりすることもあるでしょう。そうした状態が正常な成長の中で見られる一時的なものであることも多いのですが、実は背後に心の病気が隠れていることもあるのですと書かれているんですよね。ご紹介した記事なども読みまして、私は本当に周りの大人の対応っていうのが本当に大切になってくるんだなというふうに感じるんですが、この厚生労働省のホームページには、さまざまなこう SOS のサインに関して書いてあるんですね。周りの大人が子どものこのサインに気づけば、お医者さんにつなげてほしい、そういった具体的な SOS サインというのが書いてあるので、今日はこのサインに気づくポイント、そして気づいた時の対応方法に関して、皆さんと一緒にこう考えていきたいなと思っています。では、どのような行動が SOS のサインなんでしょうか。心の SOS サイン、 悩みやストレスが大きくなって心がダウンしそうな時、さまざまなサインが現れるそうです。特に心の SOS に関しては、睡眠、食欲、体調、行動、この4つの面に出てくることが多いということなんですね。今まではこんなことがなかった、どうも普段の様子とは違うなど、いつもと違うことへの気づきが大切です。次のようなサインが続いているようであれば、お子さんから話を聞いてみることが大切です。そして辛い症状が続いている場合は、専門家に相談してみることがお勧めされています。まずは睡眠です。布団に入ってもなかなか寝つけない、遅くまで夜更かししている、朝起きるのが辛そう、なかなか起きられそうにない、睡眠のリズムが崩れている、4つポイントがあるとお伝えしました。今睡眠をご紹介しましたが、今度は食欲です。このストレスや心の病気からこう食欲に影響が及ぶことがあるそうなんですが、どういったサインかというと、食欲がない、食べる量が減った、逆に食べ過ぎる、特にパンやご飯、お菓子などの炭水化物を欲しがる。この炭水化物というのもポイントだそうなんですね。で、急に痩せたり、あるいは急に太ったり、さらに体重をとても気にしている、こういったものも、SOS のサインだということなんですね。そして4つポイントがあるうちの3つ目です。体調に関して、心の病気に関しても最初は体調に出てくることがよくあるそうです。体がだるそう、疲れている、元気がない、顔色が悪い、そして腹痛や頭痛、めまい、吐き気などを訴えるということなんですね。これはまず最初に心の病気なのか、それとも何か体調が悪いだけなのか、見極めるポイントというのは本当に、難しいことになってくるかと思いますが、長く続くようでしたら、病院に行くということが大切になってくるそうなんですね。そして行動、これに関してはホームページによると、本人よりも周囲が気づきやすいっていうのがこの行動面のサインだということなので、これに関して詳しくお伝えします。 SOS のサインになるのは、学校に行きたがらない、家から出ないで引きこもりがちになった、友達と遊ばなくなったなどです。それぞれのお子さんの性格などもあるかと思いますが、今までとは様子が変わったで、このような行動になっているというのが SOS のポイントになるんだということです。さらに、身だしなみに構わなくなった、急に無口になった、挨拶をしなくなった、気持ちが抑えられなくなって暴力を振るうようになった、表情が変わらずに感情面での反応が少なくなった、独り言を言うようになった、こういったのが行動面の SOS のサイン、何か心の病気につながるかどうか周りの大人が気づくサインですね。表情が変わらずに感情面での反応が少なくなったということなんですけれども、何か辛いことがあると感情をもう表に出さなくなる可能性もあるということなんですね。で、厚生労働省のホームページですけれども、今お伝えしたようなサインがあるからといって必ずしも心の病気とは限らないと書いてあります。ただこれまでなかったのにこのようなサインが見受けられるようになった場合や、長く続くような場合は、これは心の SOS なのかもしれないとも書いてあるんですね。この番組のアドバイザーであります高清陽先生もいつもおっしゃってますけれども、心の病気に関しては多くの場合、早く治療するほど回復も早くなると言われているんですね。ですから今お伝えしたような、お子さんのいつもと違うというサインをキャッチしたら、早めに専門家の方に相談することが大切になってくるかと思います。そして専門家の方に相談するといっても、その前にお子さんとこうお話をする機会というのは必ず生まれてくるものだと思います。 こういったサインが出て、もしかしたら心の病気にもしかしたらかかってるかもしれないと思った時に、どうこう声をかけたらいいのかっていうのは、こう迷ってしまうところだと思います。厚生労働省のこのホームページに、どのように接したらいいのかということも実は書いてあるんですよね。ホームページには子どもの心と向き合うという項目があります。そこにはお子さんの様子が気になったとしても、どうしたの、何かあったのっていう問い詰めてしまうということ、これは危険だというふうにあるんですね。どうしたのとか何かあったのって問い詰めてしまうんですけれども、これでは心を開いて話はしにくいっていうことなんですね。話してくれないときにはこう無理強いはしないだとか、話してくれなかったとしても諦めずに、こういつでも聞くからねっていう、その寄り添う姿勢を示してあげるということだけでも大切だということです。確かにこう思ってみても、こう自分だってこう自分の心について話すっていうのはすごく勇気がいることですから、こう最初に何か質問されたからってすぐに心を開けるかどうかってのはまた別の問題だなというふうに感じます。で、具体的にはこう何か心を開いて話してくれた時に、アドバイスをすぐするんではなくて、こう大変だったねとか辛かったねって、こう同じ方向を向くことがすごく大切だということなんですね。お子さんがもし話し始めてくれたら、まずは聞き役に徹すること、そして自分の考えや意見をそこに差し挟むことはしない、まずは同じ方角方向を向いてしっかりと話してくれる、心を開いてくれたものを受け入れるという姿勢が大切だということです。ぜひお子さんのことで気になっているという方は、厚生労働省のホームページをご覧になってみてください。今お話ししたような内容がしっかりまとまって表示されています。厚生労働省子どものメンタルヘルスで検索をしてみてください。今回は子どものうつについて、厚生労働省のホームページの一部をご紹介しました。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、5月はうつ病などの気分障害をテーマにお送りしていますが、今回は子どものうつについて、厚生労働省のホームページの一部をご紹介しました。さて、この番組では皆さんからのメッセージも受け付けています。5月の1ヶ月はうつ病などの気分障害をテーマにお送りしていますので、うつ病などに関連する質問やメッセージをお待ちしています。メールアドレスは、この番組のアドバイザーであるコウ先生にちなんで、co@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから、この番組心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple Podcast などで聞くこともできます。 STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本隆夫でした。